今日のこの箇所は、私たちに信仰とは何か、また祈りとは何かをよく教えてくれるところです。私たちはよく、あの人は、また自分に対しては、あの人は信仰が強いとか、弱いとか、自分は信仰が薄いだとか、そういう言葉を耳にします。そして、自分や人に対して、あの人は信仰が強い、弱いとか、自分は信仰が強いとか、弱いとか、そのように見てしまうことはないでしょうか。また、あの人は信仰が強いので、あの人に祈ってもらうと効果があるとかですね。そんなふうに考えることはないでしょう。もちろん自分のことを牧師に祈ってもらうとか、兄弟姉妹に祈ってもらう、それはとても大事なこととして聖書は言っております。けれども、あの人ならば信仰が強いので聞いてもらえる、だからお願いするというと、またこれは意味が違うわけであります。しかし、聖書はそのような信仰の強さそのものに頼ることや、信仰の強い人に頼るようには教えておりません。今日の箇所はそんなことが教えられる箇所であります。ところで、今日の箇所には、ここでは悪霊という言葉そのものは出てきませんが、霊が出てきます。そのこと自体に深くは触れませんけれども、一つ理解しておいていただきたいことは、聖書が言っている悪霊というのは、現代でいう精神的な病とは全く別のものだということであります。聖書に出てくる悪霊の根本的な性質というのは、神様に逆らうものだということですし、イエス様の言うことには全く逆らうことはできないものであります。ですから、イエス様を信じた者には聖霊が住まれるペンテコステ以降の約束をいただいている現代においては、全く恐れる必要のないものですし、また、イエス様を拒むこと自体が問題であって、悪霊を追い出すことが必要なのではなくて、救われるイエス様を信じることそのもの自体が勝利でありますので、この問題を今私たちが、つまり悪霊が疲れているかとか追い出すだとか、そういうことは現代では全く必要のないこととして覚えていただければと思います。さて、今日の箇所ですけれども、イエス様が変貌山、見姿が変わられた、その山から降りてきた時に起きた出来事、つまり弟子たちとイエス様が 別行動を取っていた時にできた、起きた出来事が発端になっております。イエスとペテロとヨハネが、ペテロたちが山から降りてくると、大勢の群衆が集まっておりました。そして律法学者たちが弟子たちと論じ合っていたとあります。なぜ論じ合っていたかと言いますと、弟子たちが悪霊を追い出すことができなかったから、だから論じ合っていたと書かれております。ある人の息子が悪霊に疲れて悩んでいたんでありますけれども、17節を見ますと、最初はイエスに癒してもらおうと思って息子を連れてきたようです。ここまでは問題ないでしょう。けれども、イエスが不在であった、イエスがそこにいなかったために、父親はイエスご自身ではなく、そこにいた弟子たちに悪霊を追い出してくれるよう頼んだようです。イエス様がいないので、弟子たちでもいいやということなんでしょうか。確かにイエスの弟子たちも、6章7節を見ますと、イエスが使わされた時がありました。その時には悪霊を追い出したと言われています。それはイエスが使わされたので、イエスの代理人であったからそれができたわけであります。しかし、この時は弟子たちをイエス様が使わされたわけではありませんでした。そうではなく、イエスが短い時間彼らと行動を共にされなかった。そういう状態であったわけであります。ですから、イエスを待つこともできたわけなんですね。ちょっと待ってください。イエス様はもう少しで戻ってこられますから。ということもできたわけであります。 けれどもここを見ますと、彼らはつまり群衆やその父親は悪霊を追い出してくれる力そのものに期待していたんじゃないでしょうか。イエスに対して期待していたわけではなかったようであります。もし子供の父親や群衆がイエスご自身に期待していたのであれば、イエスが山から降りて来られた時、やっと来られた、お待ちしておりましたと言ったはずであります。ところが父親が発した言葉はそのような言葉ではなく、それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。なんでですか？できなかったですよっていうことを言うわけであります。そしてこの父親は22節では、もしおできになるものならと言って、こうまあできないだろうな、できないかもしれないなっていうふうになっているわけですね。ということはですね、あ、弟子たちにできなかったわけなんで、イエス様も多分無理だろうって思ってるわけであります。この父親にとって弟子たちとイエス様とそんなに大きな違いがなかったっていうことですよね。イエスも弟子たちも悪霊を追い出す力を持った集団であるぐらいの見方しかしていなかったのではないでしょうか。悪霊を追い出してくれる、そのことをしてもらえるならば、弟子でもイエスでもよかったわけであります。そして弟子たちは悪霊を追い出すことができなかった、そのことを見た父親はイエスにも期待できなくなっていた。なのでイエスが来られたにもかかわらず、おできになるのだらばという告白しかできなかったのであります。私たちはどうでしょうか。イエス様を信じていると言いながら、いつの間にか自分の信仰深さや薄さや人の力、この世の力に頼ってしまってはいないでしょうか。祈っていると言いながら、イエス様ご自身ではなくて、その効果に心が向いてしまっていないでしょうか。そのような父親や群衆を目の前にしてイエスはこのように言われます。19節ですけれども、ああ不信仰な世だ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう、いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう、その子を私のところに連れて行きなさい。もうあなたと一緒にいたくないとも取れるような非常に厳しい言葉で責められるわけですね。なぜなら今までイエスは何度も教えをされ、彼らの目の前で奇跡の技を行ってきたにもかかわらず、彼らはイエスと弟子たちを同じレベルでしか見られなかったからであります。つまり特別な力を持った人間であるぐらいにしか見ることができず、神の御子が下られたにもかかわらず、この方こそ約束されたメシア、神の御子ご自身である、神が使わされた唯一無二の救い主であるとは信じられていなかったからであります。これだけしてあげても受け入れられない、わからない、そのような者たちを目の前にして、いつまであなた方に我慢していなければならないのかと言ったわけであります。このイエスの叱責は、まあ、ここには弟子たちもいたわけでありますけれども、よく読んでみますと、直接的な対象は弟子たちではなく律法学者たちであったようであります。なぜなら16節を見ますと、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと律法学者たちに問うところからこのやり取りが始まっているからであります。議論の内容は書かれていませんのでわかりませんが、主語が律法学者たち、つまり律法学者たちから弟子たちに向けてなされていたというわけですから、悪霊を追い出すことができなかった弟子たちに対して律法学者たちがなぜだと責めていた、あなた方がおかしいんではないかと責めていた、そういうのがこの議論の内容だった ようであります。ですから本来なら弟子たちの師であるイエスに子供の癒しを恋求めるべきであったのに、そうではなくて弟子たちができなかった、そのできるかできないか、その問題に対して責め立てていたわけであります。そのような律法学者たちにイエスが腹を立てたのが19節のイエスの叱責だったわけであります。このようにですね、私たちが本来神に求めなければならない、救い主に求めなければならないことを人の能力に期待していますと、私たちは責めなくてもいい人たちを責めてしまうことがあるんではないでしょうか。神様ご自身に求めていないからこそ、なんであの人はできないんだ、あの人はああなんだと、私たちの非難は人に向かってしまうわけであります。もしそうであるとしたら、ここで非難されている律法学者たちと同じようなことをしていると言えないでしょうか。律法学者たちは聖書を学び教える立場にあったわけであります。むしろこの方こそ救い主だと期待し、また伝えて良い、そのような者たちのはずであります。ところが彼らはこのような態度を取るところからすれば、神に対する救い主に対する信仰を持っていなかったわけであります。悪霊を追い出せるかどうかにしか目がいってなかったわけであります。あるいは自分たちが正しいかどうかっていうことにしか目が向いていなかったわけであります。自分たちでは信仰を持っていると思っていたでしょうけれども、彼らを救おうとして来られた救い主が目の前におられるにもかかわらず、全くその方に対して期待することもしなければ、受け入れることもできなかったわけであります。ですからイエスは彼らに対して、いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょうと言われたわけであります。しかし子供の父親についてはこのような律法学者たちの態度とは違いました。確かに父親は最初は悪霊に疲れた子供の問題が解決されることだけを求め、イエス様ご自身を求めてはおりませんでした。それは先ほど読みました22節の言葉にも現れています。もしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けくださいとしか言えなかったのであります。つまり私の問題はこの悪霊が子供の命を危険にさらしていることであって、父親である自分もその子供のことで苦しまなければならない、この状況を解決してほしい、それがこの父親にとっての救いだと思っていたわけであります。しかしそのような父親に対してイエスは何が本当の問題かを指摘されます。それはイエスに対してできるものならとしか言えない、その態度でありました。そこでイエスは父親、そのような父親に対してできるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのですと言われたのであります。つまりあなたは弟子たちが追い出せなかったことを問題にしているようだけれども、本当の問題はあなた自身が私を信じていないことなのだと言われたわけであります。そこで父親は信じます、不信仰な私をお助けくださいと叫んで助けを求めます。ここに父親の願いがはっきりと変わったところを見るのであります。この助けてということがですが、で以前はこの悪霊に疲れた苦しい状況からこの問題が解決されること、そのことをに対して助けてくださいと言っていたのですが、ここでははっきりと自分自身の不信仰が助けられなければ救われなければならないと、そのことに対しての助けを叫び求めたのがこの箇所であります。律法学者はこの告白に至らなかったんですね。だからイエスは我慢できないと言われたのでしょう。しかしこの父親は自分の不信仰そのものが今すぐ救われなければならないとこの時切に願ったので あります。ここで言う不信仰というのは信仰の弱さとか薄さのことではありません。聖書が不信仰というとき、信仰が全くないことを指します。この父親も悪霊が追い出してもらえるかもしれないっていうことを弟子やイエスに期待をするしてはいても、イエスご自身に対する信仰がなかったわけであります。しかし今自分のその不信仰こそが問題であり、その不信仰を助けてくださるように、解決してくださるようにとイエスに叫び求めたのであります。これは私たちもそうであります。私たちが本当に助けを必要としているのは、救いを必要としているのは、このように神に対する不信仰であります。もちろんクリスチャンは信じておりますので、このような父親の不信仰とは違います。イエス様が救い主だということを信じる、その点において救われております。ですけれども、私たちはこの信仰が守られるように、この信仰を持っていながら人の力や自分の力に向いてしまう私たちのこの弱い性質を神様に助けていただく必要があります。私たち自身の本当に神様に助けてほしいという願いがそこに向いているかどうかが問われるのであります。そのような父親の叫びを聞き、イエスが語られたのが25節です。ここで言われます。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。おしとつんぼの霊、私がお前に命じる。この子から出て行きなさい。二度と入ってはいけない。ここでイエスは、私がお前に命じるという言葉をあえて言っております。悪霊を出て行かせるだけならば、この子から出て行きなさい。あるいは、そうです。この子から出て行きなさい。二度と入ってはいけないだけで事足りたはずであります。実際に他の箇所では、出て行けだけで悪霊が出ていく、そのような記事があります。ですけれども、ここではあえて私がお前に命じると言っております。そしてこれは悪霊のためではなく、聖書をよく見ますと、群衆が駆けつけるのをご覧になると、と書かれております。つまりイエスがあえて私がお前に命じると言った理由は、群衆のためであり父親のためであったわけであります。つまりこの追い出すのは私自身、つまりイエスご自身の権威なんだ。イエスご自身が神の権威を持っているんだ。そのことを信じなさい、見なさいという、そういうメッセージだったのであります。そしてここに、つまりイエスご自身が神の権威を持っておられるというところに信頼するのが、それが信仰であり、救いに至る信仰なのであります。それでイエスは、信じる者にはどんなことでもできるのですと父親に言われたのであります。まあ、この言葉をよく、信じればあなたはどんなことでもできるよ、だからあなたの信仰が強くなるよ、みたいなことが言われる、そのように取れることがあるんですけれども、よく見ますと、ここでそういう意味で言われてないことははっきりしています。なぜなら、あなたが信じる力を持てば、あなたが悪霊を追い出すことができますよ、悪霊を追い出されなさいって言ってないんですよね。ここで悪霊を追い出されたのはイエスご自身であります。ですから、この信じる者というのは、イエスが神の御子であり神の権威を持っておられる方だと信じているならば、イエスご自身がその権威を働かせてくださるので、自分の力ではなく、神によって何でもできる、何でもしていただける、そのことを言っているわけであります。これが信仰であります。聖書の言う信仰であります。そしてイエスが伝えられた信仰であります。そしてイエスご自身は、私たちは弱いですけれども、イエスご自身はどんなことでもできる、 ですので、この不信仰な私を助けてくださいと信頼の声を上げるのが祈りであります。決して祈る人の信仰深さが祈りを実現させるわけではありません。私のたちの信仰は自分自身の行いの良さや信仰深さや、また宗教家と言われる、あるいは立派なクリスチャンと言われる人の信仰深さによってはならないのであります。あくまで私たちの信頼はイエスご自身に向かわなければなりません。このように父親の信仰をイエス様は救ってくださいました。しかしこの問題はイエスを信じていたはずの28節以降の弟子たちにおいても同じような問題を持っていたようであります。彼らはいきさつを見て、どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですがとイエスにそっと尋ねます。まあ、そっと尋ねるので他の人に聞かれるのが恥ずかしかったんでしょうね。そして自分だって信じているのになぜ追い出せなかったのだろうかという、そういう疑問もあったと思われます。なぜならイエスが信じる者にはどんなことでもできるのですと言われたのに、弟子たちは信じているのにできなかったからですよね。自分たちは不信者ではない、イエスを信じている。そして以前は確かに私たちも悪霊を追い出す経験をした。なのにどうして今回はできなかったんだろう、そんな思いがあっただろうと思われます。それに対するイエスの答えはこうであります。29節に、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません、そういうふうに答えられます。まあ、ここで断食を加えたりして、この人間の努力のようにっていうんですか、まあ、他またには書かれているのでそうなんですけれども、その祈りの熱心さを伝えているかのように見る人もおりますけれども、ここで注目するのはこの祈りそのものであります。祈りというのはここで使われている、まあ、祈りっていくつかのギリシャ語が使われるんですけれども、ここで言われている祈りは神様に対してしか使われない言葉であります。他の祈りということは、ね、願いというので人に対する願いでも使う言葉を神様に対しても使うわけですけれども、ここでは使われる祈りは神様に対してしか使われない。つまり神様にしていただかなければということが言われているわけであります。日本人はよく神様に祈ってもいないのにご多幸を祈りますなとか、そういうことをこう社交辞令で言ったり、してしまうことがよくあります。ここでイエスが言いたかったのはそういう祈りではありません。悪霊を追い出すのは自分の信仰の力ではなく、神ご自身の、そしてイエスご自身の権威なのだということを教えたかったのであります。彼がイエスを神の御子と信じていたのであれば、イエスに恋求めること、あるいはイエスに使わされること、前あのペテロは言いましたよね、あの湖の上でイエス様にお会いした時に、私にここまで来いとお命じになってくださいで来なさいと言ったら行けたわけですよね。それはまさにイエス様の言葉に対する、イエス様の権威に対する信仰だったわけであります。ここでもイエス様に使わされることを求めていたならばできたんでしょうね。しかしイエス様がおられなかったこの時に弟子たちはそこに行かなかったんです。イエス様が使わされたかどうかとか、イエス様がされるかどうか、そこに行かずに、いや私は以前も悪霊を追い出せたんで、まあ、今回もできるでしょうと、自分自身の信仰の力に頼ろうとしたんではないんでしょうかね。そこが問題だったわけであります。私たちもいつの間にか勘違いしてはいないでしょうか。私たちの信仰の経験というのは確かに信仰の励みになります。でもあの時もできたから今回もできるとなると、これは神様に対する信仰ではないですよね。 私がこれだけ祈ってきたから、信じてきたからできるんだと信じている、考えるならば、それはもう神様に向かっている信仰ではありません。もし私たちが本当に神様ご自身に対して信頼しているならば、それが神様が望んでおられることなんだろうか。私たちができるかとか信仰深いかとかではなくて、神様がそれを願っておられることだろうか。そこに神様に使わせていただくこと、そこに私たちの思いが向くのではないでしょうか。今日の箇所は、現在でも悪霊に疲れる人がいたり、悪霊を追い出せるということを教えているわけではありません。そうではなく、私たちが誰にも何を求め、信頼すべきかを教えている箇所であります。私たちの本当の問題は、私たちを取り巻く様々な困難ではないということです。確かに私たちはそのような困難で苦しみます。悩みます。ですけれども、それを解決する人の能力や解決そのものに、私たちがの問題があるわけではありません。そうではなく、イエスご自身に対する私たちの不信仰が最も大きな問題だということを、この箇所は教えているわけであります。イエスご自身に対する信仰であります。そして祈りもそうであります。私たちや自身の力や信仰深さや行い、また他の人の祈りの力、あるいは何に祈るかという、その祈りの祈る人の数や祈る時間や熱心さではなく、イエスご自身にかかっているわけであります。祈る人がいくら少なくても、私たちの熱心さが足らなかったとしても、イエス様がそれを願えばその瞬間にできるんですよね。そうじゃないですかね。私たちの信仰はそこに向いているでしょうか。であるならば、問題が、私たちの目に見える問題が解決するかしないか、あるいはどのような方法で解決するかは、イエス様の心次第なのであります。だから祈らないというんじゃなくて、私たちは私たちの見えることでしか祈ることはできません。ですけれども、私たちはイエスご自身に信頼して、その祈りを申し上げるわけであります。弟子たちや群衆はイエス様の帰りを待つべきだったのだろうと私は思います。私たちはイエスが何を願っておられるのか、そのことを聖書からまた教えられ、また祈る、そのことが大事であります。そして神様が何を願っておられるか、はっきり分かることがあります。それは神様が私たちを救いたいと願っておられることであります。私たちに良いことを願っておられる、このことは聖書にはっきり言われていることでありますから、間違いのないことであります。なぜならば、イエス神様は信じる者のためではなく、正しい人のためだけでもなく、神を信じない罪人のためにご自分の命を捨てられたからであります。私たちが信じたから十字架にかかられたわけではありません。信じていない私たちのために命を捨ててくださったので、私たちは今信仰を、救いをいただいているわけであります。そのようなイエスの十字架を仰ぎ見るときに、私たちは神が常に私たちの行いや良さではなくて、私たちへの憐れみの上に最善を願、私たちの最善を願っておられることを知るのであります。そしてイエスにはその最善を成し遂げる力がありますよね。不足があるわけではありません。ここに私たちの信仰を置く、そのことが大切なのであります。私たちはそこに信仰を置いているでしょうか。もしそこに信仰を置いていなければ、この父親のように声を上げようではありませんでしょう、ありませんか。信じます、不信仰な私をお助けください。そしてイエスはそれがおできになります。この父親を助けたように、私たちの信仰も助けてくださる方であります。 そこに私たちの信仰を置きましょう。お祈りいたします。愛する私たちの天のお父様、私たちはどうしても目の前の問題が自分の願った通りに解決するかどうか、あるいはその解決をしてくれる力そのものに目がいってしまいます。私たちのことを本当に心配してくださり、すべてのことを解決する力を持ったイエス様に私たちの心が向かないことが多いことを覚え、心を痛めます。しかし神様は、イエス様は、イエス様ご自身に信仰を向けることができなかった父親の信じます不信仰な私をお助けくださいというその叫びに応えてくださり、助けてくださいました。私たちの信仰も助けてくださると信じております。また信じることができるように私たちを助けてください。そしてあなたの御心を願い求め、あなたご自身に信頼を置き、そこに希望を持つ歩みをさせてくださいますようにお願いいたします。見た目に従って人を裁く思いからも守ってください。どうかあなたご自身に不満があるときも、解決が見えないときも、あなたご自身の御心に期待を置くことができるように私たちを助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。
アメン。